こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長山さん、誕生日おめでとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
パチパチパチパチパチ。
これが公開されている9月6日は僕の誕生日という、はい、ことですね。ありがとうございます。
おいくつですか？
46かな。
それ多分ってな、わかりますけどね。その、
なんかだんだんね、1の位とかどうでもよくなってくるって感じになりますよね。
うん。でも1の位がどうでもよくなってきたら、その、10の位ね、いつインクリメントする、いつ増えるのってわかんなくなっちゃうから。
まあ、
確
かに、ね。まあ、そっか。
まあ、ね、まあまあもう、うん、はい。頑張っていきましょうか。ね、46。私ももう46ですから。
そうですね。もう9月、はい、ちょうどね、ちょうど9月、残り、だから4ヶ月ぐらい？
そうですね。残り4ヶ月ぐらい、
うん。そうですね。頑張っていきましょうかね。
そうか。早いね。もう2024年ももう、そうか、残り4ヶ月か。
4ヶ月。はい。
はい。頑張っていきましょう。
はい。
はい。ということで、9月最初の週ということで、今月もですね、素敵なゲストをお呼びしておりますので、早速ご紹介したいと思います。おっさん FM2024 年9月のゲストは、クラスター株式会社のプロダクトマネージャー、富根くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりですね。
久しぶりですね。最初の入り緊張しますね、なんか。
あ、緊張しますか。まあ、はい、別にリラックスして、やってください。はい、もうその緊張するようなね、番組ではございませんので。
そうですね。特に、誰も聞いてませんので、3人で普通に、久しぶりに話してるって感じの、ね、そうですね。気持ちで。
はい。
はい。ということで、紹介をさせていただきましたが、まあ、クラスター株式会社と、ご紹介しましたけども、クラスターといえば、どういう会社でしょうか？ちょっと簡単に紹介してもらってもいいかな、最初に。
はい、そうですね。まあ、スタートアップと呼ばれるような規模の会社で、まあ、メタバースっていう、まあ、いわゆるやつを、まあ、運営している会社っていう感じですかね。なので、まあ、いわゆるその 2C というか、一般のコンシューマーのお客さん向けに、オンライン上でアバターを使って集まれるサービスみたいなのを作ってる会社です。
ですよね。クラスターといえば同じ会社から、クライ君に、以前ね、登場、おっさん FM 登場いただきましたね。
はいはいはい。あれ、あのゲストで出てきてもらった時はもうクラスターだったっけ？
どうだろう。割ともう長いんで。
2021年の8月だから、もう3年前なのか。
もう。
ギリギリいなかったかも？あれかもしれない？なんか来る来ないみたいな頃な気がします。
そうか。
うんうん。
なるほど。富根君は、我々との接点で言うと、ハテナのね、インターンで、デザイナーインターンで来ていただいて、で、その後アルバイトとしてですか、ね。はい。
そうですね。まあ、1年ぐらいですけれども、はい。もう2008年なんで、何年前ですか？
8年?16年ぐらい前ですか？
16年前。ちょっと今びっくりしちゃいましたね。はい、そうですね。
おぉ、すげえな。
すごいね。2008年のハテナインターン、しかもその2008年は2回やってて、前半後半、前半後半っていうかね、1期2期やってて、
そうですね、
1期目の方、最初のインターンだったのかな。
ね、いや、デザイナーインターンは2期目と一緒にやってたのかな、
そうですね。そうそう
そ
う。
そんな感じだったと思います。
ね、
うんうん、
僕の入社のタイミングと多分似たような感じになっている。
そうそうなんですよね。
入社プレゼンを聞いているか、私と、私が送別会、そのインターンの送別会かなんかに出席したら、まあ、なんかその辺の感じだったかもしれない、
はいはいはい。そうですね。入社プレゼンを聞いた記憶はありますね。
お。いやいやいやいやいやいや、なんか、そうか。その後、アルバイト1年ぐらい、
まあ、1年とは言わないか、夏でインターン終わったんで、その後、その就職までの間やってたって感じですかね。
ああ、なんか、
出ましたね。
なんでしょう。私にとってもやっぱ2008年のあたりって、その自分の環境が変わって、ハテナに入社して、結構こういろいろ頑張って、いろんなことを覚えなきゃってやってた時期に一緒にやってたイメージなんで、なんかすごい、もうちょっと長く一緒にやってたような。
そうです。なんか僕も記憶の中ではすごい割といた記憶があるんですけど、なんかよく考えたらそんなことないなっていう感じはしますね。
なんかね、濃かったよね。
そうですね。まあ、ちょうど僕多分アルバイトとしてはハテナブックマークチームだったかなと思うんですけど、ハテブも多分リニューアルした直後ぐらいとか、なんかそんな感じで。結構いろいろと濃い時期だった気はしますね。
ああ、なるほどね。うんうん、ということで、まあ、元ハテナということで、クラス ター株式会社にはね、今その元ハテナメンバーで、まあ、ハテナから他の会社に行って、そこからまた転職されて、クラスターにこう結構なメンバーが、集まって、まあ、結構な集まるのは数名かもしれませんけど、集まってたりしますもんね。
う
ん
う
ん
う
ん
そうですね、うん。
なんかこうね、2C のサービスをやった経験が、知見や経験がそのあたりで生かしてもらえたら、ほんのり嬉しいなと思いながら。
はい。いや、なんかみんな結構やっぱり、いろんな会社に行きつつも、やっぱり 2C やりたいみたいな気持ちで来てるメンバーが多いなという感じはしますね。なかなか 2C のインターネットができるサービス、今、あんまり日本に多くはないので。
いや、最近減ってますよね。日本だけじゃなくて、やっぱり世界見ても、まあ、僕なんかその仕事柄新規サービスとか、その、なんでしょうね。いろんな会社、こんなサービス流行ってるよ、みたいな話をちらちら見たり聞いたりしますけど、やっぱり最近その2000年代とか2010年代とかに比べて、その 2C 向けのサービスってかなり減ってる気がしますよね。最近の流行りはやっぱりこう、その法人向けの、SaaS ビジネスとか、
そうですね。
バーティカル SaaS みたいな、
うん。
そんなのが結構流行っていて、あんまり 2C 向けで頑張ろうみたいなね。
そうですね。なんか、結局、そのね、Twitter だったりとかね、Twitter じゃないや、X とか、まあ、大きなその、
Twitter で。全然いいですよ、Twitter で。
わかります。まあ、いろんなね、大きなところにこう、ソーシャルっぽいものは大体吸収されて、その上にいろんなメディアも乗っかれるし、まあ、それでええかみたいになってる感はありますよね。
そうか。で、クラスターに行くまでに、トミネ君は、まあ、ハテナのアルバイトの後に、最初の就職が、
そうですね、サイボーズですね。
サイボーズさんに行かれると、
うんうんうん。
で、そこの後でキータさんに行かれるんです
か？はい、そうですね。キータ、まあ、当時はインクリメンツですけれども、
あ
っていう感じで。
会社としてはインクリメンツ。
そうですね。で、まあ、5年ずつぐらいいて、まあ、今の会社も今5年経ったとこぐらいなんで。
言ったらね、そのキータの、ね、当時代表だった矢内さんも、オーサン FM のゲストに出てもらってますしね。
いかに我々が界隈から人を呼んでる界隈っていうか、ね、お友達ゲストをいっぱい呼んでるかって感じですけども。
うんうん、
ああ、いいですね。そうか、そうか。クラスターにこう行ったきっかけみたいなのはあるんですか？その、誘ってもらったのかな？
そうですね。いや、最初から、普通に、アプローチしてという感じなんですけど、まあ、前職のキータの時にやってた、まあ、なんか情報共有とかの話をするコミュニティの運営みたいなのやってたんですけども、そこに、クラスターの会社の初期のメンバーが来てくれてたりとか、あと、まあ、キータチームっていう当時作ってた、会社向けの情報共有サービスをクラスターが使ってくれてたりしたんで、まあ、接点は微妙に、なんか事例取材したことあったりとか、まあ、そういうのはあったのと、まあ、VR、がちょうど2016年ぐらいにこう個人向けのデバイスとしても出始めて、まあ僕も自分で買って遊んでたんで、なんか次、うん、まあなんか10ちょうどその頃でちょうど10年ぐらいウェブ関係のことを技術のことをやってたので、うんまあ、次の10年を食うにはなんか新しい何かがいるかもしれんと思って、まあ VR のデザインとかできたら楽しいかもなというので、まあ行ってみたというのが最初でしたね。
ちょっとそのね、VR とかメタバース周りのことは、一応その、まあ、今回も前半後半で考えてました構成を、後半の方でちょっと深く、うん、まあ、もうちょっと聞いてみたいなと思いつつも、うんうん、ちょっと VR のことをやるってことは、やっぱりこの、ヘッドマウントディスプレイみたいなやつは結構、最新版のものを結構追いかけたりするもんなんですか？
そうですね。やっぱまあ、本当にこの10年ぐらい、だから、コンシューマー向けに機材が出始めたのが2012年ぐらいとかが最初なんですけど、うんまあ、この十数年とかで、まあ、どんどんどんどん新しいデバイス出てるっていう感じなので、うんうんうんまあ、割と乗り換えて使ってます、ねうんうん。今僕の横にかけてあるんですけど、3台ぐらいかけてあって、頭は1個なのにっていうやつをやってます、
ね。さ、新しいやつ買ったら基本的にはもう新しい、まあ、僕、ほら、ギターとかもやると、ギターって、たまにこう、こっちのギターで弾こうかなとかもできるけど、まあそういうデバイスはやっぱ新しいものを買ったら新しいものを基本的に使うぞって感じなんですか？
まあ今だとそうですね。やっぱ古いのにわざわざ戻るのはそんなにないですけど、うんうんまあ、一応そのなんか単体で動いて軽いやつと、そのちょっとごついけど、そのいろんなトラッキングができるやつみたいなこう方向性は多少あるので、はいはいはいはい、まあちょっと使い分けたりはしてますね。
あへ
え、ビジョンプロとかはちょっとまた違うジャンルになってくるんですか？アップルのやつとか、
まあ、いや、あれもやっぱり文脈としては同じではありますし、その、さっき言ったその、更新されてるって言ってる、その、協会の中でのアップデートの方向性の一つが、やっぱり IMR っていう、その、周りとミックスするような、まあ、アップル的に言うとイマーシブですかね、そういう体験 なので、まあ、あれもその進化系の一つっていう感じだと思います。
なるほどね、面白い。ちょっとまあその辺はまた後ほどちょっと詳しく聞くとして、うんうんうん、トークメモというか、ね、事前のメモにもうすぐ40代って書いてあるってちょっとびっくりしたんですけど、
これ衝撃ですよね。
そうですね、今38歳で、ちょっとまだギリギリまだ30代にしがみつけるなと思ってたんですけど、ちょっと8っていう数字が見えてくると、ちょっとそろそろ諦めた方がいいのかなっていうね、感じがしてくる。
いやそう。まあ、さっきも言ったように、その、富根くんがやっぱその、アルバイトとか、ね、まだ学生だった頃に一緒に、その、ハテナって環境でやってるのを見ていたので、感覚としてやっぱその時の年齢感が、やっぱその印象としては強いから。
強いね。
うんうんうん、ね、40代って聞くと、え？って思いますよ。
だから当時、クリスさんとか永山さんって、16年前だから。
30ですよ。30歳。
ちょうどぐらいってことか。うん、でもその年は超えてるってことですもんね。それもちょっと信じられないですね。
そうですね。
そうですね。
うん。
そうでしょう。そう思うでしょう。なんか俺、学校の先生の年齢になった時に、学校の先生も大したことなかったんだなって思うっていう。
そうだね。
わかる。
あの時なんかすげえ偉そうに言ってたけど、なんか同い年だったら絶対した、大人でもねえじゃんみたいな。
そうそうそう。そうだね。
感覚にもなりますよね。
30代は逆にどうでした？
確かに。そうですね。まあちょうど聞いたの終わりぐらいから今のあたりって感じなんで、うん、まあ、やっぱり僕はだいぶやっぱそのスタートアップ、2社目以降はスタートアップで、その、まあ結構仕事を、まあ趣味とは言わないですけど、なんか、ライフの中では結構中心に置いて、
うんうん、
まあ楽しみながらやるみたいな感じのスタイルだったのが、まあちょっとここ最近ここ、3年ぐらいその、まあ今日もそのトークテーマにも書いてますけれども、まあ三浦半島の方に引っ越してから、
うん、
まあ、コロナ禍以降ですかね、とかで言うと、まあちょっとやっぱり、その仕事からライフの方にちょっと足がこう変わってきたなっていう感覚はあるっていうところですかね。なんで、その、俯瞰するとやっぱだいぶ価値観変わってきた気はしている。
じゃあ今まで割とこう自分たちが作ってるサービスにどっぷり、
う
ん
う
ん、
そうですね。
自分のこう、まあ、人生というかね。
うん。
まあ、人生の多
くをこう、
つぎ込んでやってきたみたいなところから、ちょっとずつ少し見方が変わってるみたいな。
そうですね。なんかやっぱそのスタートアップだとそのコミットメントってすごい価値があるというか、うんうん、そのどれだけそのね、そのプロダクトのことを中心に考えてくれる、ユーザーのことを中心に考えるかっていうのはまあ、なんか価値の一つで、僕はなんかそこがこう、シンク度が高いのが売りというか、まあそういうメンバーとして初期段階にコミットするのが、楽しいみたいなとこあったんで。
実際楽しいもんね、そういう
ところ。そうそうそうそう。
あのまあ、独特の高揚感というか、
そうですね。
雰囲気というか、やっぱりね、
そうそうそう。
わかる。
なんで、なんかまあそれはそうで、別に今もそれは変わってないっちゃ変わってないんだけど、まあとはいえ、まあ家族もいるしな、みたいな、うん、ところっていう感じですかね。だからその次の10年とかがなんか、あんまりその、想像できないというとあれですけど、なんか今までとちょっと違いそうだなという気がしているという感じ。
なるほどね。結婚したのはいつ頃でしたっけ？
あんま覚えてないんですけど。
多分。覚えてない。
多分10年は経ってないのかな。
あれ、なんか一回いろいろに来てくれたでしょ？
ああ、そうですね、そうですね。
奥さんと。あの時は、普通に結婚されてた？う
んうんうん、いや、怪しいんですよね。その結婚前に4年ぐらい同棲してるんで、なんかあんまりわかんなくて。
あの時はもしかしたらして
なかったかもしれないですね。多分2016年とかぐらいに結婚してるんじゃないかと思うので、
う
ん、8年ぐらい
だったかな。そこ不明瞭なんだ。
それぐらいだと思いますね。
うーん、
いやー、なかなか奥さんも面白い方で。
うんうん
うん。
奥さん、おっさん FM も。
あ、そうなんですよ。
リスナーであるっていうのもね。
はい。なんか僕はあんまり、僕自身はあんまりポッドキャスト聞く習慣があんまりなくって、うん、どっちか言ったらまあ YouTube 見るとかの方が多かったんですけど、その、今引っ越してきてから車買って、車で結構その実家帰ったりとか長距離移動すること増えて、その間にこう、うん、妻とこうなんか共通のYouTube だったりとか、ポッドキャストとかを聞くみたいなカルチャーがうちの中でこう生まれてて、その時に妻がよくおっさん FM をかけてるという感じ。
奥さんの方がおっさん FM をかけてくれるんですね。
そうなんですよね。最初
ありがたいですね。
え、それはね、富根くんの方から教えた 教えて知ってくれてたんですか、そのおっさん FM 自体は。
いや、なんか、まあ、妻の方が多分ポッドキャストとかもともといろいろ聞いてて、まあ、そのにんじんさんが出た、にんじんくんさんが出てるよとか、まあ、長山さんとかも、もう面識ありますし、なんかそういうところから、うんうん、まあ、どっかで知ったという感じじゃないかなという気はしますね。うん。
なるほど。じゃあ、聞いてくれてるって本当だったんですね。ありがたい。
これは本当、本当でございます。めちゃくちゃ聞いてると思います。
ありがたい。
ちなみに今日出るっていうのは言わずに今収録してるんで。
なるほど。
じゃあ、びっくり
しますね。びっくりしますね。
したら面白いなと思って。
なるほど、ね。
言わずに来ました。
びっくりしますね。
びっくりしますね。これはね、確実にね。
なんか妻の方がアピールしてくれてましたからね。なんか。トミヤさんをぜひ、みたいな。
そう。そろそろかっていう。
そろそろってなんだよって感じですけど。
なんだっけ、なんか。あの、芸人の、あの、奥様でいますよね。自分の、あの、芸人、プッシュ、南川の奥さんみたいな。南川さんの奥さんみたいなね。そろそろ、番組に、みたいな。プッシュしてくれてるっていう。なるほどね。ちなみになんかすごい面白い奥さんだという話。私、会ったことあるのかな？いろいろに来てたってことは。
いや、もしかしたら。その時はいなかったかな、クリスさん。
そうですね。
そうか。
多分、そうだった。それもね、ない気はしますね。
なんかあれだよね。うん、その、富江くんの実家の方に居候してたんだっけ。
ああ、そうだそうだ。
学校の関係かなんかに、ね、兄弟かなんかのプログラムかなんかに参加してたんだっけ。ちょっと忘れ、ちょっと文脈忘れてしまったけど。
まあ、ファブカフェっていうその、3D プリンターとか、ああいうそのデジタル系のものづくりをやるスペースが日本にいろいろあるんですけど、全国に。うんうんうん、まあ、それのその大阪でだけ、でだけではないのかな、大阪の拠点で受けれる、そのファブの講座みたいなやつがあって、まあなんかグローバルな MIT の先生かなんかがやってる講座で、それを半年ちょっと受けに行くっていうのがあって、で、うちの実家の大阪のおばあちゃんちがちょっと空き家になってたんで、まあそこに住ませてもらおうかっていうので、まあ僕と妻と一緒に行って、住んでた時期が、まあ、半年ぐらいあって、まあ、ちなみに私は、結局、その仕事が忙しくなって、なんか、1ヶ月ぐらいで戻ってきちゃったんで、まあ、ほぼ妻が一人だったんですけど、まあ、そういうのタイミングかな？多分その辺で確かに、はい、一度お会いしましたね。
そうか。僕多分その、いろいろの時に、富根くんとだけ喋って、なんか、同棲してるんですみたいな話は、その時に聞いた記憶があるんだな。
そうですね。うん。そんな気がする。
ああ、なるほどね。長山さんも、面白い奥様であるという面識を。
うん、まあその面識というか、まあその、その活動自体を結構インターネットでも、
うん、
発表したりとかしていて、うんうん、まあものづくりいろいろされてる、うんうん、独特のものづくりをたくさんしていて。
そうですね。この説明が難しいんですけど
ね。難しい。
まあ、なんかその、そう、その時受けてた講座っていうのが、Make Almost Everything っていうのがそのサブタイトルになってて、その、ほとんど何でも作るっていうテーマなんですよね。で、なんか、その、まあ言っちゃえばその 3D プリンターとかを使えるようになる講座なんですけど、単にその 3D プリンターを覚えるってことではなくて、何かしらそのアウトプット、プロダクトとしてのアウトプットを作るっていうのをゴールにして、その過程を全部やりますっていう、あれなんですよ。なんでプロジェクトマネジメントもやるし、その作ったものの発表の場としてのホームページとかも作るし、あとまあその作るものもハードウェアからソフトウェアまで全部やる。そのハードもしかも基板を自分でエッチングして基板書くとかもやるし、その、まあその上のソフトウェアも自分で書くしっていうのをまあ全部やるっていう、なんかそういうテーマのやつだったんですけど、まあそれがもともとその妻がその、まあこれは仕事というかその生涯のテーマみたいなところでその衣食住を自分で賄うっていうのをやりたい。しかもまあなんか、いわゆるその自給自足田舎でやりますとかって感じではなくて、都市部でそういうことをやりたいっていうのをなんか考えてて、まあそのなんか技術としてそういうのをまあ学びに行ったという感じですね。うん、
へー、面白い。ツイッターのあれを眺めてますけど、そもそもその、なんだろう、一個のツイートがやっぱ面白いですね。
そうなんですよね、うん。センスあると思ってて。
センスある。
妻のツイートバズりがちなんですよ、なんか割と。
すごい。うん、なんか給料まっすぐにしようとしたのかな、なんか実験に失敗して哀れなクリーチャーを生み出してしまった。これは、すごいね。
これ
大喜利力
もあります
ね。
そう、これもね、結構面白くて、まっすぐにするっていうか、なんか、うちでその家庭菜みたいなので、こう、キュウリとか取れるんですけど、そのキュウリにちっちゃい、状態で、その 3D プリントで作った熊の形をした型みたいなのをはめると、
まあ、
キュウリがその形に育っていくっていうのを実験したかったらしい。
はいはいはいはいはい。それに失敗して、あわのクリーチャーが。
すごい、すごいのができてましたね。
いや、面白いですね。
熊、 キュウリをクマの形にするっていうのもちょっとよくわかんないじゃないですか。うん、なんか。
金太郎飴みたいにこう切った時にクマの形になるように型をつけるっていう。いや、わかりました。僕もだからその、普通さ、その、縦に伸ばす、まっすぐにするみたいな矯正方法はわかるけど、うんうんうん、あのキュウリを切った時にクマの形にするような型ではめ込むみたいなのって、思いつかないもんな。
そうですよね。まあ、どっかでも、まあ、その、こう、そういうことができるっていうのを見たんだとは思うんですけど、まあでも、それをやってみるのもすごいし、まあ、クマの形にするっていうのも、ちょっとキュウリとクマの距離が遠すぎて、ちょっと、あんまり想像しないですよね。
面白いですね。
うん。
あれ、この間のなんか結構バズってんなって、ちょっと21万ファブ。
あ、そうそうそう。
1.3 万。
なんかすごい、すごいんですよ。
リポストされてる。
あの、ツイッター歴ね、僕も十何年とかになるんですけど、うん、まあ、全然太刀打ちできない。
すごい。
センス、センスがありますね。
20万バズ。
本当だ。
そうそうそう。
これ、あの、101歳差の握手っていう。
そうそうそう。
ああ、そうそうそう。そうですね。うん。
すげえじゃん。もう夢の世界だな。もう僕から見てもすごい、メジャーリーガーを見てる感覚だ。
クリさんね、バズりたい側の人だからね。まあ、
なるほど。
バズりたいけど、バズ、かすりもしないからね、僕ね。少年野球の選手がメジャーリーガーを夢見てる感じで言ってますから。本当に。
いや、でも、やっぱりなんか、その、バズりたいみたいな気持ちは別になさそうでやってるからすごいなと思いますね。
全くなさそう。
そこなんだよな。
そうそうそう。うん、
そうね。うん。まあ、僕もそのバズってないから悔し紛れに別にバズりたいわけじゃないしとは言ってますけど、この中でバズりたい気持ちがやっぱあるからね。それはやっぱそこが良くないんだろうね。わかります、わかります。
まあ、投稿するときにこれバズるかなとか思いますもんね。ちょっと、ね、
ちょっと一瞬ね、
こうしたらバズるかもとか、なんかちょっと考えちゃう。
ちょっと横島な考えがね、こう横島というかね、こうね、邪念が入っちゃうんだよな。
そうそう
そう。奥様いいじゃないですか。楽しそう、なんか家庭が楽しそうだなと思いながら。
ああ、そうですね。それはあるかもしれない。まあ、なんかその、三浦、まあ今その三浦半島に住んでるんですけど、うん、なんかそこ引っ越してきたのも、その奥さんのその機材がいろいろあるんですよね。その 3D プリンターだとか、なんかレーザーカッターとか。
ほう、ちょっと、うん、割り込んじゃうけど、その前って、今、うん、今は大きな一軒家に住んでる。
今はそうですね。大きくはないですけど、うん、普通の
一軒家です。その前はなんか共同生活
とか。あ、そうですね。そうそうそう。だ、それは、その前は築地、東京の築地でルームシェアみたいなことをしてたんですけど、うん、なんかそれはさっき言ったその大阪に妻が住んでる時期がしばらくあったんで、その僕が東京で一人暮らしだったんですよね。で、うん、それがちょっともったいないから、あの、この番組でも何回か出てるニンジンくんさんと、まあ、彼も当時奥さんが大阪にいるって状況だったんで、うんうん、あの、まあ、一人者同士ちょっと一緒に住んだ方が東京の家賃圧縮できるし、ええんちゃうかっていうので、それで友達、もう一人友達入れて3人で、あの、築地の部屋借りて住むっていうので、まあ、4年ぐらいやってたのかな。あの、人はちょっと入れ替わり立ち替わりしましたけど。
4年やってたんだ。結構長いことやってたのね。
そうですね。
楽しそう。ほー、そう
か。あれも楽しかったですね。築地のとこもなんか 4LDK で結構広くて屋上とかあったりして、なんかその時も妻も、あの、そういう機材を置いたり、置く部屋作ったりとか、屋上でなんかそのいろんな、なんか屋上に土持ち込んで畑作って、
なんか
栽培したりとか、
うん
うん、そういう感じで結構楽しい感じをやってたんですけど、まあ、あの、コロナで割とその人の動きがあんまなくなって、そのか、あの抜けた人のを入れないとその成り立たないんで、
うん、
まあそういうのもあって、まあそろそろちょっとやめて、まあ二人、あの家族での暮らしに戻るかという感じで引っ越してきたって感じですね。
それで移住されたのが三浦半島の方。
そうですね。なんか別に、あの、自縁は別になくて、あの、その、さっきの話のつながりで、その妻がの機材を置く場所が欲しいから土間がある物件を探したい。そうそうそう。で、その、工房スペースみたいなのを作りたいから土間を探そうって言って、土間付き物件を、その、まあ、関東エリアぐらいで探してるときに、たまたま出てきて、
うん、
で、内覧したらなんか良さそうだったんで、なんか行ったことないとこだけど、まあ、えんちゃうって言って、引っ越してきたという感じですね。
おー。え、三浦半島って言っても、ま、広いじゃない？
そうですね。ほんと先っぽの方で。
地理が怪しいから今ちょっとマップを広げると。
そうね。三浦半島っていうのは、まあ、東京湾の西側にある半島ですね。で、もう一個西に行くと伊豆半島があってみたいな、そういうところ。
これが三浦半島か。なるほど。
そうそうそう。
今全然違うところを想像してました。
まあ、僕もあんまりね、イメージなかった。
伊豆半島と思ってた？
そうそうそう。
伊豆半島と思ってた今。
なんか直で伊豆半島ある感じしますよね。その東京ぐらいから。そうそうそう。間に実はあってですね。
これか。
で、その、はいはい、まあ、有名なエリアとかで言うと、やっぱり横須賀だったりとか、あとはその、付け根の方で言うと湘南とか。
葉山とかね。
あ、そうそうそう、葉山とか寿司とか、うん、あのあたりが有名なんですけど。
この間ゲストに出てもらった、クラゲくんは、そこから海沿いにずーっと行くと、今度は大磯、平塚のあたりって感じです
ね。そうですね、そうですね。
まあ、全然絵には違うけど、そっちの海の方を見てるって感じ
ですね。そう、そういう感じですね。うん、その辺のエリアって、その辺あたりからその湘南あたりとか鎌倉とかね、あの辺までが、うん、まあ割とその、なんていうか、海沿い、ビーチ沿いのこう、なんか、ちょっとおしゃれなというとちょっとあれですけど、あの、なんかそういうエリアで昔からまあ人気のある。まあ、
イメージが湧くような感じの場所ということでね、ビーチとか、
寿司ね。まあ、寿司、もうちょっと来て寿司葉山とかに来ると、ちょっとまあ、昔からの別荘地みたいな感じ。
別荘地、リゾート、ちょっとね、いいところだもんね、この辺は。
そうそ そう、葉山の御用邸とかあったりね、その、するところで。で、そっち側とは反対側の東京湾側に横須賀があって、で、その三浦半島のなんか中心エリアとしてはやっぱり横須賀市と横須賀エリアっていうのがまあ、割と中心になる。うん、なんで、だから、あの、米軍の基地もあるし、自衛隊の基地もあるしっていう感じで、あの、よくあの、空母とかが入港しますとか言って横浜、横須賀に入ってくるっていう感じですよね。横浜とかとはちょっとカルチャーが少し分かれてる感じ。
じゃあ横須賀が近いの？そういう。
横須賀は、まあ近いは近いです。まあ車で3、40分って感じかな。
車で3、あ、でも車で3、40分か。
まあちょっと横須賀市が結構でかいんで、横須賀市に入るのはもうちょっと近いんですけど。
あ、中心部まで行くのに、それこれ。
そうですね。で、うちはそのさらに、そういう三浦半島の、だから東側の真ん中辺ぐらいにその横須賀があるんですけど、さらに南に行っても先端部分に、その三崎港っていうその港町があって、まあ今そこに住んでます。
あ、三崎港、あ、これか。あの三つの先の口って書く三崎港。
そうですね。
はい、はいはい。
あ、ね、口。それは三崎口っていう駅ですよね。
口か。
それはその京急の一番南端の駅なんですけど、うんうんうん、そこからさらに南に行ったところです、ね。
先っちょ、本当に。
あ、ここか。
先、もう本当に先です。先にその城ヶ島っていう島があると思うんですけど、まあ、そのちょっと、それのちょっと手前ぐらいって感じなんで。
そこには行かない。
そこには行かないけどぐらいですね。
すごいとこ住んでるな。
なんか楽しそうね、こんな。全くその縁もないところにここに行く土間があるからっていうだけで行くとかね。
そうそうなんですよね。
土間の物件なんて他にもなん
かありそうだけどね。
意外となくてですね。
意外じゃないの。あ、そうなの。
なんか3、4カ所ぐらいその時空きがあるやつで見たんですけど、まあなんか東京のそのちょっと葛飾区とかあっちの方だったりとか、
うんうんうん、
まあやっぱ都内だとやっぱその物件的にもちょっと高かったり。なんか、一応土間はあるんだけど、まあちょっと狭いなとか、まああんまりいいとこなかったんですよね。その時見た中では割と良かったという感じで。
まあ確かに広さとかは確保しやすそうな地域ではありそうな気もするけど。海っていうのはどうだったんですか？海はなんか縁があったするしたとかあるんです
か？海。まあ妻は海好きだし。とかありますけど、まあまあまあでも海が近いのも面白いよねっていうポイントではありまし
たね。一
つ
の要素だったんだ。
うん、そうですね。本当に今徒歩30秒ぐらいで、まあ、あの港なので。
30秒で港。
うん、あの、ね、ギリギリその建物の位置の都合で別に海がすごい見えるとかないんですけど、うんうん、まあ、あの、すぐそこって感じではあります。
だからその家を出たら別に海の感じはしないけど、一歩その通りを出ると海みたいな。
そうですね。そうそうそう。まあ、あとその、さっきの、あの、湘南とかと違うのは、その砂浜とかじゃなくて、あの、港なんで、漁港なんですよね。うん、だからまあ、なんか、そんな、あの、風情があったりとか別にそんなしないですけど。
いやいや、港も風情あるじゃないですか。
うん、まあね、港もね。ね
う
ん、
そうですね、それはそれで。というところには。
へぇ、ねうん、いい。
だからもう本当に全然、でも、一番近い駅まで10キロぐらいあるんですよ。バスで20分ぐらいかかる。
駅まで10キロ。あれ、クラスター車は、フルリモート完全？
今僕週1出社してますね。
え、出社してんの？
出社こっから？
そうです。あの、エンジニアとかは月1なんですけど、あの、まあ、PM は、あの、月1出社しようというので、そう、まあ、それも一応場所の、その決定ではあったんですけど、会社が五反田なんですよね、今。うんうんうんうん、で、まあ、品川からまあ、まあ、まあ、五反田からちょっと大崎寄りなんで、品川からまあ、ちょっと近いっていうのもあって、で、品川までは京急で1本なんですよ、三崎口から。なんで、まあ、それ考えれば、まあ、週1ぐらいだったら、まあ、行けるか。っていう感じで。
1本かもしれんけどさ、はい、時間めっちゃかかるじゃん。
1本の距離がね。
まあ、でもその、ドアトゥードアで、めっちゃ調子良かったら1時間半で行くかなぐらい
です。めっちゃ調子良くて1時間半でしょ。
はい、
僕さ、前なんかの時に言ったけど、その、そっからもうちょっと北にある、あの、山手っていう駅に住んでたんですよね。あの、前の SI の時に。で、そっから通うのもめっちゃ大変だったから、さらにそっから南から東京に通ってめっちゃ、時間かかるじゃんと思ったんだけど。
まあ、そうですね。まあ、それはまあ、時間かかるのは間違いないです。
かかるよね、これね。
そのね、なんかその山手とかもそうなんですけど、やっぱ横須賀エリアぐらいまでが、まあ、割とその人が住む土地だなっていう感じはあって。その、三崎まで来ちゃうと、だいぶちょっと、こう、地の果て感が出てくるんですよね。
ああ、だからもう逆に言うと、この土地に根ざした生活をしてる人の方が多いって感じ、
ね。うん、そうだと思います。まあ、ただまあ、結局、京急がでもあるにはあるんで、まあ、割とその横浜とか東京とか出て生活してる人も、まあ、いるでしょうねっていう感じではあるんですけど。
その、街の感じで言うと、なんだろうな、例えばその、買い物、日常的な買い物をするところは、基本的にはその商店のスーパーなの。ちょっと大きめのスーパー
とか。まあ、それはもうスーパーですね。商店みたいなところはもうほぼもう閉まっちゃってるって感じかな。あ、まあ、一応その、僕の町は、その、三崎っていうか、まあ、三浦市っていうエリアなんですけど、その三浦市の中でも、その、漁港のある三崎港っていうエリアで、ここはやっぱちょっと特殊は特殊なんですよ。どっちかというと観光地で、商店街が一本あって、そこにこう、点々と結構その、観光客向けのお店だったりとか、まあ移住した人が作ってきたお店とかが、まあ開いてたりして、で、土日はまあ割とワイワイしてるみたいな、そういう感じのエリアなんで、まあ商店っぽいところもまあ微妙に残ってたりはするんですけど、まあやっぱり生活って意味だと普通にスーパーとかにはなるって感じで。
イオンモールみたいなでっかいそのショッピングモールがあるって
感じだね。それはね、横須賀まで出かけていけばありますって感じですね。
それが横須賀の方にあるという感じ。
うん、そうですね。
なんとなくイメージつくな。
大きな本屋さんとかそういうのもやっぱり横須賀の方に行くっていうのが基本。
そうですね。本屋さんはないですね。商店の本屋さんが2個ぐらいあるかなぐらいですね。スーパーも、まあ、ちょっと大きめのスーパーみたいなやつが1個あって、あとはちっちゃいのが、うん3つあったけど、1個閉まったなとか、あと、薬屋さんがスーパー代わりだな、みたいな感じとか。
ああ、あるね。最近ストアみたいな。最近ドラッグストアに生鮮食品、お肉とかね、並ぶのもありますね。
そういう感じ。
あ、あのスタイルか。
で、あと、だから、その、ご飯屋さんとかも、その、まあ、僕の住んでるエリアは、その、まあ、そういう観光向けのとかもあるんで、まあ、あの、お店はあるんですけど、まあ、その辺は、まあ、基本その土日しかやってない。で、家族でご飯行こっかみたいなファミレスとかそういうやつは、片手で数えれるぐらいはなくはないかなみたいな数ですね。その、ココスが1個、ファミレスが1個あって、牛丼屋が1個あって、で、1個隣の駅に行くと、マクドナルドがあるけど、他はないね、みたいな感じ。で、その、横須賀市の手前の栗浜ってあたりとかまで行くと、まあ、いわゆるちょっと郊外にありそうな、あの、大通り沿いにバーンと並んでるような、チェーン店の、みたいな、そうそうそう、ああいう景色がようやく出てくるって感じなんですよ。で、それが岬まで来るとないんですよね、もう。
なるほど。あ、じゃあその先って感じか。
そうそうそうそう。
ああ。なるほどね。
まあ、ほぼほぼ畑ですしね。
ここに引っ越して何年ぐらい行ってました？どのぐらい
行ってました？ちょうど3年かな、7月に越してきたんですけど、まあ、俺3年経ったところだと思います、多分。うん。
馴染みましたもうだいぶ。
だいぶ、そうですね、馴染んではきて、今年、まあ、ちょうどコロナの真っ盛りの頃に来たので、その、来てすぐはなんか店とかも結構閉まってて、本当になんか、はい、孤独な感じもあったんですけど、まあ、それもだいぶ落ち着いてきて、結構その、まあ、同じ移住してきた人たちとのつながりとかも結構増えたりとか、あと今年はその、地元のお祭りが、なんかその港町なんで結構その漁師さんってお祭り好きって、割と盛大なお祭りが、やられるんですけど、まあ、今年はその町内会でそれにもちょっと参加したりして、みこし担いでみたりとか、そういうのもしたので、まあ、だいぶ、地場の遅延ができてきたなって感じはしてはいますね。
いや、その地元の人からしたら、あの人何仕事してんだろうな、みたいになったりしないの？
あの人何仕事してんだろうなどころかさ、土間、うん、土間があるっつって、そこになんかさ、3D プリンターとかでさ、キュウリ突っ込んだりしてんでしょ？
そうそうそう。
外から見たら、何が起きてんだみたいになるよね。
住んでる家がその元商店で、そのお米屋さんかなんかだったのかなとかなんかの建物なんですけど、その、なんでその土間が、表がその全部ガラスの、ガラス戸で、外から丸見えな感じなんですよね。
あ、路面店だったってこと
ね。そうそうそうそう、路面店のところで。で、しかも目の前の道路が、なんかこの辺の、まあバス通りなんですけど、その割と交通量多いところなんで、その、結構本当にいろんな地域のお店に行って最初の頃こう、移住してきた方ですかとかって聞かれて、あ、そうです。どの辺ですかって、あの辺りでって言ったら、もしかしたらいつもパソコンいじってるみたいな。ことを、まあ、本当にどこのお店に行っても言われるみたいなのが最初の頃ありましたね。
いやー、多分、絶対さ、外から見えたらやっぱ見ちゃうじゃない？
そう、しかも、
通るとね、
見てる
ね。そう、ほぼリモートワークで日中ずっといるから。
あ、じゃあその土間にコンピューター置いて仕事してるってこと？
そうなんですよ。
で、しかもだって、時にはちょっとそういったヘッドマウントディスプレイをつけて、
そうそうそうそう、
立てもしてるわけじゃない？
そうそう。
それはもう、
だいぶ怪しいと思いますね。
三浦の人たちみんなもう一気に、マスクしますよね。
なんだなんだってなりますよね。
そう、うん。地元の、ちょうど小学校も近くにあって、ちょっと表通り危ないんで子供はあんま通んないんですけど、裏通りその小学生の通学路になってるんで、近所の、お母さんと話したら、いや、なんか子供たちの間で噂になってて、なんか、あそこの家はなんかすごいゲームとかなんかいっぱいあって楽しそうだぞみたいな、なんかそういう風に言われてる、夢のような場所だと思われてる。
ああ、確かに子供から見たらね。
確かにね。それこそなんかその学校帰りの時間帯にさ、ドア開けてさ、そのゲームやっていけますよとかやったらもう子供たち入り浸っちゃうんじゃないそこにね。
そうね、そんな感じの雰囲気に見えるでしょう。
ちらっと写真とか見たことあるけど、トーミネ君の趣味のものとかもたくさんこう壁にね、コレクションを陳列してるからね。
そうそう、
子供たちはいつオープンするんだろうと思ってるのか
そうかもしれないですね。おもちゃ屋さん開くのかなぐらいの感じはあるかもしれないですね、うん
うん、いやこれ楽しそうだね。
まあやっぱりその言って田舎町なんで、その、漁師町でもともとその遠洋漁業の町みたいなところなので、その結構外から人が入ってくるみたいなのは慣れてる面もあって、まあいい感じでほっといてくれるところはあるんですよね。
なるほど。
あんまりその、移住だからどうこうみたいなそんなないんですけど、まあ、結構その移住者の人のコミュニティと地元の人のコミュニティってやっぱ分かれてて、その、商店街のご飯屋さんとかも、まあその地域の人はいわゆるスナックみたいなところに飲みに行くみたいな感じで、
はいはいはい、
その移住組の人は移住組の人がやってるちょっと、まあ若干おしゃれな感じのお店とかに行くみたいな、なんかそういうちょっと住み分けが若干あったりするんですけど、まあでもその中でも結構その、まあもちろんつながりもいろいろあるんで、こういうお店にご飯食べに行ったりするところでこう地元のこと知ったりとか、まあそのお店の人っていうのも結局移住者だからまあ同じコミュニティにいるんで、で、あとまあお店も別に言うほどいっぱいないから、片手で足りるかなぐらいしかないんで、まあその大体そこルーチンしていくと、まあすぐ常連になっちゃうし、まあっていうので結構その狭いコミュニティでもあるので、まあ受け入れてもらいつつ、こう楽しくなってきたなっていう頃合いって感じですね。
いや、なるほどね。今お子さんの話でもさっきちらっと言ってたけど、今お子さんはおいくつなんでしたっけ？
この3月に生まれたとこなんで、ちょうど半年、6ヶ月、もうすぐって感じですね。うん。
まだ生まれたばっかりだ。
ちっちゃいね。
そうですね。ちっちゃい。まあ、だいぶいろいろ動くようになってきたなって感じですね。
いやー、そうね。そこからまたどんどん大きくなったら、まあ、あっという間にもう小学校とか入っちゃってね。
いや、
毎日ってあそこの、あのお家なのかとかって なっちゃいますよ。
そう、いつオープンすんだよ、毎日。
確かに、うん。そうかもしれん。
まあ、子供がまたほら成長していくとね、子供きっかけでよりちょっと違うコミュニティ、まあ、移住者のコミュニティもそうかもしれないけど、ちょっと、
ね、
子供のコミュニティみたいなところにも入っていったりもするだろうから、
う
ん、また ね、世界が広がりますよね。
結構ね、感じ始めてるというところではありますね。
いいな。車は、さっき車買いましたみたいな話言ってましたけど、どういう車種を買ったんですか？
クロスロードっていうホンダの、15年ぐらい前の、それこそ車なんですけど、まあ、SUV とミニバンの間みたいな感じなんで、まあ、カテゴリーとしては乗用車っぽいやつなんですけど、まあ、ちょっとごつい雰囲気のあるやつみたいなのを買いました。
15、6年前に、まあ、結構古い車を買ったってことなんですか？
そうですね。 うん。なんか、当時人気なくて3年ぐらいで終売しちゃったらしいんですけど、なんか最近ちょっとそのキャンプブームとかで再評価されてて、なんか中古市場で結構人気が。
へぇ、あ、まあ確かに形を見ると、なんか最近のデザインっぽい雰囲気がある。
そうそうそう。でも、
ちょっと形的に。
そうなんですよね。まあでもちょっと古い、もう車にはなるんですけど。なんかあんまり大きい車だと妻がなんかちょっと大きいのは嫌だなっていう感じだったんで、まあでも僕はちょっと大きいごつい感じのやつがいいなというのもあり、
ランドクルーザーみたいな感じ
で。あ、そうそうそうそう。本当はそれぐらいしたかったんですけど、それはでかいっていうので調整しました。
このちょうどいいところを狙って。
そうですね。なんかキャンプとかにちょうどハマり出した頃だったんで、なんかそのキャンプとかに行くのに雰囲気合うようなやつもいいなとかいうので選んだという感じですかね。
これはその通勤をするタイミングの時、オフィスに行くときは、車に乗って駅まで行くんですか、
う
ん、これは。
ああ、そうです。まあ、送ってもらったりとかするって感じかな。あ、送ってもらったりとか。うん、
あ、なるほどね。いや、僕も最近ね、ようやく、もう乗る乗るって言ってて、ようやくカーシェアで車に、ぼちぼち乗ろうかって言ってるんで、ちょっと車に興味があるんですよね。
はいはい、はい。
車乗ってますって聞くと、ちょっとこう、え、何乗ってんのって聞
いて。いや、なんかでも、車やっぱ楽しくて、結構その中古のやつなので、まあ、そんなにあんま外装も気にしなくていいやっていうので、最初にその友達と一緒に車塗ったんですよ、自分で。
これ、自家塗装やっぱり？
あ、そうそうそう。
なんかそう、自家塗装っぽいなと思って。
うん。なんか宝塗料っていう、大阪の塗料屋さんの、塗料が結構人気あるんですけど、マット塗装で、うん、で、ハケとかローラーで塗るんですけど、なんか塗り跡が本当に全然目立たなくて、まあ、結構簡単に塗れるっていうのが。
確かに綺麗に塗れてるね、これ。
そうそうそう。
本当だ。
まあ、近くで見るとね、あらはあるんですけど、まあ、でもマット塗装だから、ま、そんなになんか、あ、まあ、こういうもんかな、みたいなのもあって、ねうんうん、で、2日がかりぐらいで、全部塗装として上からハケ塗ってっていうのを、まあ、妻も含めて4人ぐらいでやって。
塗装剥離するみたいだもんね。
そう、でもこれ本当に塗ってからほぼ塗りっぱなしで、なんか1回塗りしかしてないんですけど、なんか割と大丈夫ですね。で、まあ、剥げてきたら上からちょっと補修すれば、それで大丈夫なんで。
なんかこう塗装の上にちょっとこう、なんていうんですか、こう、文字みたいなの書いてますけど。
ああ、そうですね。
プラモデルっぽい。
そうそうそうそう、でっかいプラモみたいな、感じに。そうそう。なんかそれは僕がその子、いろいろ趣味一緒にやってる15歳ぐらい上のおっちゃんがその車好きでいろいろ教えてもらってるんですけど、まあその人もそういう感じで、なんか本当にでかいチョロ Q みたいな感じのを作ってたりして、まあそういうのもあり。
色塗って、デカール貼って。
そうそうそうそう。うん。
これ404 not found って書いてある。
そうそう。これな、ナンバーを決めるときに、なんか、もう別になんか特に好きな番号とかないなって言ったら妻がなんか404とかにしたらって言われて、あ、確かにいいこと言うんやんと思って。
ステータスコードにした。
そうそうそう。
いいな
ぁ。これもなんかステンシルとかはその妻にで、デザインを僕がして、妻にその家のカッティングプロッターで切ってもらって、で、それで塗ってっていう感じでやりましたね。
はい、今その我々は手元で写真を見せてもらって話してますけど、車の写真の上にこれ、トミネ君の作業スペースですか、これは。
あ、そうです。今喋ってるところですけど。
さっき言ってた、これ、うん、このエリアが外から見えてるわけ、これは。
あ、そうそうそうそう。
でしょ、これ。おもちゃ屋さんみたいでしょ。
これはさ、これはワクワクするよね、これ。
ワクワクする。これ見たらね、マッドサイエンティストとかおもちゃ屋さんから
って感じだ
もん
ね。そうそうそう。
と、周りにね、まあ、そもそもキーボードいくつあ、手が何本あんだ、この人
みたいなさ。そうね、頭と手が何本あんだみたいな、
ね。そうなんですよね。いっぱい生やしちゃってる。
キーボードがあれか、まあ、趣味というか、うんうん、集めてる、これは。
そうですね。これも、まあ、ちょうどだからコロナ、入る少し前ぐらいから、まあ、日本でも、キーボードのブームみたいなのが、ブーム、まあ、まあ一部の界隈で、ね、流行ってて、うん、最近結構その、はいはいはい、IT 界隈だと特にやってる人増えましたけど、まあそういうのをやってて、当時まだだからコミュニティがちっちゃくて、そのコミュニティのイベントとかをその都内で、まあ、ミートアップみたいなの開いたりとかして遊んでたので、まあそれで結構ハマって、大量に、まあ今20台ぐらいある感じですかね。
あれか。キーボードはあれだよね。そのさっきのヘッドマウントディスプレイとは違って、今日はこのキーボードを使うか、つって使い分け、その気分
で
使い分けても、
そうそうそう。
いけるわけだもんね、その。
いけますね。
ああ。
だいぶ感覚もそれぞれ違うので。
し、見た目もね、その、感じも違うわけだもんね。ギターと同じ感じじゃないですか。
あ、そうそうそう。だからいっぱいあってもいいんですよね。
すごい、いいな。こんなとこで仕事すんの絶対楽しいだろうな。仕事ができないんだ、僕はきっと。
それは、まあ、その説はありますね。
でも、まあ、キーボードもヘッドマウントディスプレイも、いったらその、富根くんの仕事の延長線上にあるもんだから、
ま
あ、
そう
です
ね。
うん、ね、おもちゃがあるわけではないもんな。
っていう主張は、まあ、ギリギリ通るかなっていう感じ。
主張なんだ。
ミュールハント、気候的にはどうなんですか？
そうですね。都内とかよりは、だいたい夏は1度ぐらい低くて、冬も1度ぐらい高いみたいな感じで、うん、まあ、ちょっと過ごしやすいなって感じですね。
うん、そうなんだ。うん、別に南だからなんかあっちとかそういうわけじゃなく。
そこまでではないんですけど、まあ、でも多少ずつやっぱちょっと過ごしやすい感覚はありますね。
へえ、いいね。もう京都は夏最悪に暑いからさ。
いや、本当ですよ。
でも、この2年はあんま関係なく夏は暑いですけどね。
そっか、やっぱり。
うん。なんか、この家越してきた時に、そのクーラーとか全部ついてなくて、地元の方はその夏場は結構この辺風も通るんで、つけずに窓開ける方が多いんですよねって言われて、本当かよって思って、とりあえず仕事してるところに1台はつけたんですけど、
うん、
で、そしたらもう去年とかは2階だから、2階はエアコンなしだったんですよ、去年は。で、うん、そのもう夏はやばくて、なんか本当にサウナみたいになってて、で、なんか妻は結構、いや、私は夜寝るときエアコンはない方がいいからって言って、こう、その中で寝てて本当に大丈夫かって思ったんですけど、僕はこの土間に、キャンプ用のコット引いてそこで去年は寝てたぐらいだったんですけど、まあさすがにちょっと今年子供も生まれるんで、ちょっと、上にもエアコン入れましたけど、まあなんで夏はあんまり変わらず暑くはなっちゃいましたけどね。まあでも、ちょっと違う気候って感じかな。
なるほどね。あれは漁港だからやっぱお魚は美味しいの？
そうですね。なんか、まあ、マグロの街って感じでアピールしてるのかな？その、そうそう。なんか、三崎マグロって結構、まあ、ブランドが一応あるかな。
あ、聞いたことありますね。
そうそうそう。
なるほど。
なんか、都内とかだと海鮮三浦港みたいな、なんか、回転寿司のチェーンとかあったりとか。
うん、ああ、ありますね。はいはいはい。
なんで、一応まあ、マグロが一番有名なんですけど、まあでも、こう言っちゃうと、そのマグロって冷凍じゃないですか。取れるのが。
うん。
その遠洋漁業でその場で冷凍して持ってくるから。
うん。
まあ、で、別になんか、三崎で取れてるかって言われると遠洋漁業だし、みたいなのもあって。まあ
確かに、ね、
そういう意味で言うと、そのもうちょっとそのいわゆる漁港的な、アジとかサバとかが取れたてで美味しいよみたいな、うん、そういうのはそれはそれでありますね。うんうん、あとはなんか、割と三浦は野菜がすごい有名で、その三浦野菜っていうのがあるんですけど、まあ一番有名なのはその大根かな、その三浦大根っていうすごい太い、でっかい大根が冬場は出るんですけど、まあ大根とか、あとまあキャベツとか、地域のなんか道の駅みたいなところに結構その地元の農家が作ってるなんかちょっと特殊な、野菜みたいなのが結構いっぱい並ぶんで、なんかそういうのとかはすごくどれも美味しくて、まあ野菜がどっちか言うと住んでる身としては、まあ魚はまあね、まあうまいんですけど、うん、うまいけどまあ別に、他の漁港でもうまいかなっていう気がするんで、うん、まあそういう意味だと野菜がやっぱり結構美味しくてびっくりしましたね。
まあでもどっちもいけるっていうのはいいですよね。
そうそうそう、うん。うん、
いやーいいなー、なんかすごい引っ越して大正解って感じじゃないですか。
そうですね。なんか、うん、さっきの30代どうだったって話でもあったんですけど、まあ本当に引っ越す前って都内に住んでると、なんか土日とかも一人で遊びがちっていうか、その僕の友達と遊びに行くとか飲みに行くとか、まあできるからするですよね。
うんうん、
で、妻は妻でまあもちろんそういうこともあるし、なんかそうなるとこう、なんかあんまり妻と僕で何かするとかっていうのがあんまりなかった。んですよ結果的に、
はいはい、
まあ、ちょうど当時はなんか妻もちょっと働いてた仕事が土日仕事だったりしてあんまり休みも被んなかったりしたんでなんかそれこそ土日一人で自転車でなんかその辺行ったり飲み歩いたりして帰ってくるみたいな感じだったから、
うん、
でだからそれはそれで別に仲悪いとか別になかったけどで越してくるとその逆にその周りに一切知り合いいないしなんか都内に行きますとかも別にそんな気軽じゃないんでもう二人でなんかするしかないからまあ土日だ車も買ったしどっか行こうかとか言ってなんかそのまあ横須賀ぐらいまで遊び行ったりとかそういうその二人で遊ぶものが結構増えて、まあ車って意味で言うとキャンプとかも、その二人で行くとか、
うんうんうん、
まあ妻も結構キャンプ、私も実は好きでみたいなので、なんで結構二人の時間が増えて、まあそういうのもあって子供も考えてもいいのかなみたいになって、まあ子供もできてっていう感じだったんで、まあ本当にその、やっぱり引っ越してきたことで結構視点がこうインナーに向いたというかその家庭の方にちょっと向いたところはあるなとは思いますね。すごいそれは僕らにとっては良かったなと思ってます。
その環境の変化で、まあ、行動が変わって、まあ、それがこう考えにも影響を及ぼしてみたいなところが
あった
そうですね。うん、本当にだからこの引っ越してきてからの3年とか、まあ、毎週末2人でどっか出かけたりとかっていう感じになったんで、うんうん、それまでの想像すると別になんか特別距離あると思ってたわけじゃないけど、なんかこういう感じの2人での過ごし方ってあんま今までなかったねみたいな、なんかそういう感じで。
いいですね。
は
い、
話してますね。
うん、
それは良かった。
いや、なるほどね。いやー、面白い。
いやー、ここ一回行ってみたいんでもね、この三浦
は。そうなんですよね。三崎は本当、あの、結構楽しい、いい店も多いし、なんかその移住者の人も結構特徴的な人が、まあ多くて、なんか音楽系の人がなんか多いんですよね。その、コミュニティのなんか中心にいる人が、まあ元音楽プロデューサーみたいな方とかだったりして、そういうつながりなのかもしれないですけど、ちょっとその地方にいるんだけど、なんていうかリベラルな感じの中で、会話もできるし、その、そういうアーティストっぽい人の周りに遊びに来る人たちとかも結構面白い人も多いので、割と刺激もあるし、だからその移住者コミュニティの方は本当にまあ、その人に限らずいろんな方いるので、結構面白いなという、なんかその辺の刺激をうまく受けつつ、その地元の感じもありっていうのが、まあ、なんかバランス良くていいなとは思ってますね。
なるほどね。いや、また、永山さんと遊びに行きたい土地が一つ増えてしまいましたね。
そうなんですよね。
行く。
ちょっとね、関西からだと遠いんですけどね。
まあでも、平塚も行かなきゃいけないから。
あ、じゃあそれはツアーでぜひ、そのままぐるっと来ていただければ。
その、Google マップ上で見たら、なんとなく近いように見えて、結構遠いでしょ、今度。
平塚からはそうね。
ね、京都から一体変わんないよ。
うん、
変わんないかな、いや、変わる。いや、結構あるよ、俺、地図で見ても。そうか。まあまあまあ、まあまあまあまあまあ。
うん。ね。まあでも、割と僕、その今、地元、滋賀なんですけど、あ、地元じゃない、あの、実家が滋賀なんですけど、車で帰ったりはしますよ。
滋賀まで?
うん、そうそう。
え、あ、帰れるの?
何時間ぐらい?6時間ぐらいかかる?そんなかかんないか。
まあ、休憩入れると、まあ、そんぐらいにはなるかなって感じですね。まあ、まあ4時間じゃいかないか。まあ6時間。そうね。まあそんなもんですね、うん。
え、そんなもんで行けちゃうの?逆に。
行けますね。なんか割と、東名とかすごい、今その120キロ区間とかも割と長くて、うん、結構ガーッと行けるんで。
あ、スピードを出してってことか。
いやまあ、スピード出してるってちょっと語弊がありますけど。まあ、
120キロっていう法定速度が、まあ、緩和されてる。
はいはい。
ゾーンがあるので。
別にあの、スピード違反をしてるやつじゃないと全然ないからね。
そうそうそう。
そう、スピードはまあ、昔より出せるよ、
ね。割と、割といける。うん、
へえ、そうか。
妻の実家がまあ、愛知の、豊橋なんで、まあ、ちょうど途中にあるから、まあ、寄りながら帰れるみたいなので、まあ、あの、実家行くときに便利みたいなのもあるんですけど。
ワンパンしていくみたいなね。
そうそうそう。
まあ、で、車で帰るとね、その、地元とかで車で移動できたりすると、いいと思いますよね。
そうですね。まあ、子供できてからどうかなとも思ったけど、まあ、新幹線でじゃあ行くかって言われると、僕らの場合、その、まず、その、品川まで出、
ね、
あ、まあ、新横浜まで出なきゃいけないから、まあ、それ考えると、まあ、車でドアトゥドアで行けた方が、まあ、楽かなっていう感じはしてますね。
車の運転がね、その、結構好きで、苦じゃなければ、絶対そっちの方が良さそう。
奥さんも運転をする?
そうですね、一応。なんで交代しながら行ったり。
交代もできればね。
うん、そうですね。
はい。あ、と言ってたら、なんか気がつくとあっという間に時間が、
いや、
過ぎてしまいました、
ね。前半はこんな感じで、後半はもうちょっとさっきのメタバースの話とか、
そうですね、趣味の話を、
キャンプとかキーボードの話とかね、その辺とかをちょっと掘り下げて、
行きましょうか。
聞きましょうかね。う
ん、はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしています。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組リスナーの方が集う Discord サーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。